鈴木智和のワンタイムトーク。
どうもー、鈴木智和でーす。今回も聞いていただいてありがとうございます。12月第3週目のワンタイムトークでございます。本日は12月18日の木曜日でございます。今回で235回目を迎えております。いつも聞いていただいて本当にありがとうございます。今回初めて聞いてくださった方もありがとうございます。横浜から発信しているシンガーソングライター鈴木智和のちょっとした小話をしている番組でございます。活動の紹介をしたりですね、自分の曲を紹介したりですね、あとは日常に巻き起こる出来事を鈴木智和目線で心温まるようなそんなお話ができればと思ってお話をしておりますので、皆さんお時間あったら聞いていただけたら嬉しいなとこんな風に思っております。さて、12月もいよいよ後半戦に差し掛かってまいりまして、皆様いかがお過ごしでございますでしょうか。ねえ、もう本当にいよいよ今年も終わっちゃうね、私も、ゆく年来る年のような、この頃になりましたですが、本当に早いですね。一週間過ぎるのが本当に早いな、ということでございますが、まあ、これからですね、12月20日ぐらいに、冬至ですよね。好きなんですよ。冬至。なんでかっていうと、やっぱりこう、今が一番こう、一年で日が短い時期じゃないですか。でもそれを過ぎるとどんどん明るくなってきますでしょ、毎日。だからね、それが嬉しいんですよね。今年の冬至はですね、12月22日の月曜日、来週の月曜日ですね、来週の月曜日に、冬至になるので、この日が1年で、一番日が短いということで、栄養価の高いかぼちゃを食べですね、ゆず湯に浸かり無病息災を願いますってでございますので、寒さを乗り切るためにね、だからこの日はぜひゆず風呂にゆずを1個2個買ってね、お風呂に行って湯に浸かるっていうのもね、いいんじゃないかなっていう感じしますよね。ただその12月22日を過ぎればですね、毎日がどんどん明るくとか日が伸びていくっていうことで、一日過ぎていくということに日が伸びていくっていうのは嬉しいですよね。またね、それがね、ちょうどこの時期と新年がこう始まるのがこう重なって、なんですか、こう、だからね、年越すと、ああ、始まっていくな、みたいな感じするじゃないですか。今年も始まっていくぞ、みたいな。やっぱり毎日明るくなっていくぞ、みたいな。だからそこ面白いですよね。うまくできてますよね。年末にかけて日が短くなっていって、年明けたら日が長くなっていくっていうのはうまくできてるな、と思いますけどね。なんかこう、新しいことをやろうっていう考えた時に、なんか区切りでちょうどいいじゃないですか。1月1日、来年からは、来年はなんか始めるぞとかね。まあ、今すぐ始めたらいいんですけど、別に。すぐやったらいいんですけど。まあなんかそういう区切りで、こう、スタートを切るっていう、なんか、始めるにあたって準備をしててね。なんかそういうのもいいじゃないですか。まあ思い立ったら吉日っていうから、まあ何かすぐに始めるっていうのは大事なことだとは思うんですけど。ね。で、その12月も寒いけど、なんかそこまでじゃないんですよね。で、この冬至を過ぎたぐらいから、やっぱちょっと寒さが変わるなっていう印象があるんですよ。なんか質っていうか、寒さの質が変わるなっていう。クリスマスの時期とか、年末年始ぐらいの時期の寒さは、なんだろう、一番こう、こたえるっていうか。で、その、1月の下旬ぐらいに、なんか大寒、でかい、寒いって書いて、ね、大寒があるんですでしょ。で、それってなんか、前に調べたんです。調べてたら、今が一番日が短いじゃないですか。この時期ね、今が。で、日が短いから、1ヶ月かけて冷えるんだって、地球規模で言うと。すぐにじゃなくて、この日が短い時期にね、1ヶ月かけて、1ヶ月遅れて、だから一番暑くなる時も7月20日頃、で6月の20日頃に夏至があって、1ヶ月間かけて、日が長いからね、1ヶ月間かけて地球が温まって、 4月20日ぐらいが一番暑いんだって。でだからその逆で寒いのも今一番日が短い、この時で1ヶ月かけて日が短く、あの寒くなんだって。だから1月20日頃が一番寒いとなりますからね、まあ、いよいよこれから冬本番というかね、寒さ本番でなってくるのでね、ちょっとこう気をつけていきたいなっていうところではあるんですけど、まあそんな中でですね、まあ、私事にはなるのですが、睡眠が大事だと睡眠は大事だという結論に至りましてですね、ちょっと睡眠の質を変えるのはどうしようといろいろ考えた結果、枕を変えようということで、ちょっとこうちょっと奮発して枕にしたんですね、買ったんですよ。でそしたらやっぱり枕ってめちゃくちゃ大事だなと思いました。あの睡眠がね変わったなって感じるんですよ、睡眠の質が。でそう、何が違うかって自分の中で言うと、朝起きれなくなる気持ちよすぎて睡眠が気持ちよすぎて、ね、朝起きるのが億劫になっちゃう。いやいや、そこもありますけど、夜中にねやっぱちょっとこう、なんでしょう、なんか何回か目が覚めるって年取ってきて、夜中がちょっとなんか目覚めちゃうみたいな時もあったんですけど、でも枕を変えてからはなんか起きなくなったんですよ、夜。なんか、ね、夜寝て気づいた朝みたいな、そうっていう感じになってて、だから質も高いんだろうなって、朝の疲れとかもね取れてるような気がするし、やっぱなんか枕って大事だなと思って。でその睡眠の質が上がると、なんかこうなんですか、ね、健康につながるじゃないですかそのままそのままね、健康に直結してるなと思ったのでね、やっぱり皆さんこう枕もしなんか注目してみるのもねいいんじゃないでしょうかね。まあもちろんね、もうやられてるよっていう方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、もしねそういうの なんか睡眠の質がないまいちゃどんなって言った時に見直してみるのもねいいんじゃないかなっていうふうに思います。まあ面白い記事を、面白いというか知らなかったんですけど、って思う。これはなんかこうミュージシャンとしてそういう心持ちっていうのは持っとかなきゃいけないなっていうような話を、記事をですねちょっと見たのでちょっとお話ししたいと思うんですけど、まあ、この時期なんでね、ワムの、ね、ジョージ・マイケルのね、ワムって二人組じゃないですか。そうで、ラストクリスマスって曲がありますでしょ。もう説明することなくね、歌うわけこともなくみんな知ってるでしょっていうような、ラストクリスマスって曲なんですけど、1984年にリリースして1位にはなれなかったんですよね、らしいんですよ。なんかその3位かな、その時のチャートで3位でも、その時の1位が We Are the World だから、まあちょっとしょうがないよねみたいなしょうがないよねっていう感じですけど、だからそのでもその1984年にリリースして、そのジョージ・マイケルはそのラストクリスマスの全ての収益を全部寄付しますっていう風に宣言したんで、したらもう世界中でむちゃくちゃ売れてるじゃないですかこれね。でそのお金を全部寄付に回されてるそうなんですよ。でジョージ・マイケルも身分を隠してボランティア活動を行ったりとかいうようなする人だって、その人だったみたいで、でその時にジョージ・マイケルのそのポリシーというか、それはお金を稼ぐときにその両親を失わないようにするためになんかそういう風にしてるんだって。なんかそういう、だからなんだろうね、この曲があれだけヒットしたのはなんだろうね神様がジョージ・マイケルを通してこうくれたのじゃないかなっていうぐらいじゃないですけど、まあそういうぐらい不思議な力を持った曲っていうのもあるし、まあそういうふうにそのお金っていうのは、なんでしょう、ミュージシャンにとって歌ってお金を稼ぐっていうのはあるけど、そのお金を稼ぐために歌うっていうところっていうのかな、なんかそういうところじゃないっていうような曲がこの世に残ってるんじゃないかなって気がしますよね。歌の内容もね、ちょっとこう別れの曲っていう歌の内容がクリスマス別れの曲っていうなんか中身ではもちろんあるんですけど、あのメロディーとかクリスマスソングってそもそもなんかさ、あまりその別れの曲だから流行らないとかじゃないじゃないですか。この山下達郎さんの クリスマスイブって、きっと君は来ないですよ。来ないんですよ。本人も言ってるんですけど、あれ JR の CM で、東海の JR かなんかの CM 使われて、そう、でも来ないんですよ、あれ。来ないんですよって言ってるけど、あ、CM は来るんだけどね。あの CM では来ないと見せかけて来るから来てんじゃんにはなるんですけど、歌自体はきっと君は来ない、一人きりのクリスマスイブっていう風に言ってるんですけど、ただでもその来ないからクリスマスソングとしてなんか寂しいよねとかっていう風には別にじゃなくて、そう、まあクリスマスっていうつっても、いろんな人によっていろんな思いがあるじゃないですか。そもそもはそのキリストの誕生祭かなんかだったわけだし、いつしかそれがそのなんでしょう、そういう恋人の日みたいな感じのノリになって、なんかその愛を確かめる日みたいな、なんかそういう感じのニュアンスにこう転がってったような気がするんですけど、まあなんでしょうね、いろんな人、クリスマスっていろんな人によっていろんな捉え方していいんじゃないかなとも思うんで、そう、あ、なんか話がどんどんずれちゃったね。話がどんどんずれちゃったけど、まあまあそういう風にしてですね、お金はね、この金売れて、ね、この曲で喜んでくれた人の収益は全部こう寄付するっていうようなこのポリシーっていうのは、またジョージ・マイケルって素晴らしいなと思うし、そういう心持ちっていうのは大事なんだなって思いますね。うん、だからこそこんな長年も愛されてる曲なんじゃないかなっていう気がしますね。こう今この時期になるとクリスマスソングもたくさん流れてくるしね、クリスマスもう来週じゃないですか、来週の放送はちょうどクリスマスの日なんですけど、まあクリスマスの話は多分しないと思うんで。もう終わってるからね、終わるから。そう、まあ今のところクリスマスソング、僕が一番クリスマスソングが一番好きなのはやっぱりね、まあ、ジョン・レノンっていうのになっちゃうんですよね、ハッピークリスマスっていう曲ですね。あれは平和を主にね、愛と平和を歌ったクリスマスソングでね、お金持ちも貧乏な人も肌の色もね、強い人も弱い人もみんなね、その今日はお祝いしようよ、みんな家族で楽しもうよ、幸せを願おうよ、平和を歌おうよっていうようなことをメッセージを込めたですね、曲でございまして、それはもうまさにメッセージはその通りになっているんですね。あの曲ね、不思議です、歌うとジョン・レノンのパートは歌えるんですけど、途中小野洋子さんとデュエットになるんですけど、サビのね、メリーメリークリスマスまで高くて男性キーでなかなか歌えないとなるんです。だからこれ割とデュエットの曲なので男女で歌うとちょうどいいんじゃないかなっていうような感じになるんですけど、まあそういう風にしてですね、この時期はクリスマスがやってきて、まあ新年を迎えるという時期になりますので、やっぱり自分いろんなね、皆さんなりのクリスマスの過ごし方はあると思うんですけど、やっぱりこうなんでしょうね、平和とかね、平和っていうとこの規模がねでかく感じちゃいますけど、その日常のね に感謝するとかね、平和ななんか何事もないね、事件事故とか何ね、何事もない、その日常にどうもありがとうって思うとかね、で家族がいてとか友達とか仲いい人、お世話になってる人とかね、いたらその人たちに、あ、まあ、ありがたいな、ありがとうって思うような日とかね、そういう風にして、自分なりにですね、クリスマスのを考えてみ、るとね、いいんじゃないかななんて、こんな風に思いますけどね。うん、ちょっと、ワムのね、そう、ワムって俺、それ聞くまで、ラストクリスマスめちゃめちゃ売れてんじゃん、めちゃめちゃ稼いでんな、俺、ジョージ・マイケルとかって思ってたんですけど、なんかその記事を見たときに、なんて俺はちょっと浅はかだっていうかね、なんて俺は汚いやつだったんだじゃないけど、ジョージ・マイケルは、そのお金をね、全部こう寄付してると。ね、俺もこんな話してるけど、お前やってんのかよと。っていうところですけどね。そう、そういうところも含めてですね、ちょっと考えていきたいなと。考えていきたいなっていうかね、ジョージ・マイケルの背中をですね、見ていきたいなと思うんですけど、しかもジョージ・マイケルも、2016年の12月25日にお亡くなりになってるんですよ。だからもうクリスマスの日に亡くなってるんですね。だからそのちょっとこう本当に何でしょうね、クリスマスのこう背負って生きてきた人なのかなっていうような感じですけどね。ね、そんな今日はそんなお話でございました。 さて、じゃあ心で、このここらでですね、クイズのコーナーに行きましょうか。ワンタイムトークでは、脳のエクササイズとして、なぞなぞを一問出しております。ね、今は、ちょっと年内は、この保育園なぞなぞにして、また来年からですね、ちょっと新コーナーを作ったりですね、また新しいなぞなぞを考えてたりとかね、していきたいなと思いますけど、先週の問題でございますか。先週の問題、ね、いきますね。弟には2つあるけど、妹には1つしかないものは何っていうことでございます。向かいますね。弟には2つあるけど、妹には1つしかないものは何ということでございますね。正解は、と。とでございます。弟って2つありますね。妹は1つしかないということで、ひらがなにすると一目瞭然ということでございますね。弟には2つあるけど、妹には1つしかないものは、とでした。皆さん分かりましたでしょうか。ね、じゃあ今週の問題いきますね。今週の問題は、どうでしょうかな。これにしましょう。満員電車に必ず座れる人は誰？ということでございますね。僕が言いますね。満員電車に必ず座れる人は誰？ということでございます。正解は来週のワンタイムトークで発表したいと思いますので、1週間シンキングタイムをしていただけたらなと、かなふうに思っております。さて、今日のお話でございますが、曲を書いてて、思うんですけど、何でもですね、仕事をしていても何かをするときにもう思うんですけど、やっぱ自分のためってじゃなくて、なんか誰かのためっていうのかな、人に誰かのためにしたことっていうのがなんかすごい喜ばれるなーっていうお話なんですけど、まあなんかそんな話ってなんかなんだろう、皆さんも別になんだ今更じゃないけど知ってるよっていう感じではなるかもしれないんですけど、その曲でどの曲、僕のどの曲好きですかっていうのをね、昔からそのファンの方にこう聞いたときに、やっぱり誰かのために書いた曲みたいなやつがあるんですけど、それがなんかいい曲だなっていうふうに言われるんですよ。誰かのためにっていうか、誰かをのこうなんだろうな、この人はこういうことが、ね、苦しんでるよね、じゃあそういう気持ちってこうなんかこうしたらいいんじゃないとかしたらいいんじゃないっていうかな、なんだろうな、なんかとにかく誰かのために書いた曲っていうのがものすごいこの曲好きですって言われることが多かったんですね。でそういうの関係なく、こういう曲面白くないみたいな感じで書いた曲って、うんうんうん面白いんじゃないそんな感じになるっていうんですか。そうで、全ていろいろそうかなと思って、何かその贈り物とかでもするときも、まあ、贈り物はねもちろんその自分をその人のためにやるんだから喜ばれるとはまあもちろん思うんですけど、でもその贈り物するときに自分があげたいものはこうだって言ってあげるっていうよりは、この人はこういう今こういうのをやっててこれ好きだったよねと考えて送った時の方がめちゃめちゃ喜ばれるっていうか、仕事の基本でももちろんあるんですけど、そういうのこの人がこれに困ってるの、お困りごとはこれだなっていうところに、お困りごとはこうですかっていう手を差し伸べるじゃないけどもあるし、やっぱり何かを発想するときに、その誰かの立場になって物事を考えて、この人は今これを望んでるのかな、だったらこうこれ手伝いましょうかとか、こうこれやりましょうかじゃないけど、なんかそういう風にしてやると、あ、なんかなんだろうね、ピースが広がっていくんじゃないかなと思って、そう、あの平和が広がっていくんじゃないかなと思って、それが僕のなりに考える、僕は思う平和なんですよ。それってその大きいことっていうよりも、身の回りの人にの幸せになってもらうとか、身の回りのために今自分ができることをするみたいな感じのことを、ちょっとちっちゃいことですけど、そうちっちゃいことを積み重ねていくことこそが平和につながるんじゃないかなっていうような気がしましてですね、ちょっと今日はそんなお話をしていただきました。皆さんいかが思われますでしょうか。 うんね、でまあまあそのまあお仕事のその大前提ですけどね、それを困ってるで俺得意これちょっと得意だからそれをやります、その困ってることをやりますよっていうところがまあ仕事でももちろんあるわけですけどね、そうそうそう、そういうふうにしてですね、何か困ってるこのために何か自分ができることはないかって考えて、歌もですね同じです、そのこういうところでモヤモヤしてる、モヤモヤしてる、じゃあそれをこれが歌にし形にするよ、そのモヤモヤをじゃないけどね、まあそんな風にしてですね、皆さんに必要とされる歌を歌っていきたいなと思っていますので、来年もね、あと、まあ、まだあと1週放送はありますが、そういう風にですね頑張っていきたいと思いますので、これからも応援よろしくお願いいたします。さて今日はですね、じゃあ愛のためよりという曲を聴いてお別れしたいと思います。さて、いよいよ冬至になって、冬本番になってきますが、風邪などひかぬようですね、くれぐれも気をつけていただいて、素敵な冬を、素敵な冬を、素敵な冬を、素敵な年末をお過ごしてくださいませ。ありがとうございました。鈴木智和でした。I'm not afraid to die.